お疲れ様です。ラッパーそして施術家の空海です。ポッドキャストラフィンヘル、このポッドキャストはラッパーであり施術家の空海が体や心、言葉や表現に関する発見をシェアすることで、この地獄のようにハードな社会を笑って生き抜くためのヒントになれたらいいなという感じのポッドキャストになっております。はい、よろしくお願いいたします。はい、あっという間にですね、もう週末になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、早い人ってあれなんですか、これあたりからなんとなく年末の休みに入りつつある人っているんですか。さすがに早いか。24、25、まあクリスマスイブ、クリスマスがね、まあ始まりますね。うん、でそれが終えてね、もうそしたらまあ年末モードになってきて、年末休みになってっていうことですよね、皆さんね。うん、まあもうちょっとですよ皆さんね、頑張っていきましょう。はい、最近はですね、いろいろこうなんかなんていうんですか、こうネットフリックスだったりとか、まあ、いわゆるサブスクとかですね、まあアマゾンプライムとかね、いっぱいありますよね。うん、まあ、サブスク関係でいろんなものがこう見やすいというかね、コンテンツがすごく見やすくなってますよね。映画館に行かなくてもですね、まあ、また DVD とかね、借りに行かなくても、まあ、ネットでね、もうそういうサブスクでいろいろ見れるわけですよ。うん、もう私はですね、結構なんだかんだ結構入ってんだよな。うん、これこの辺ってこう整理した方がいいんだろうけど、ついついこうね溜まってっちゃいますよね。あれも入ってこれも入って、気づいたら結構毎月払ってるやなんてね。うん、でね、アベマ TV、 うん、アベマ TV はね、あのもう結構前から月額料金払って見てるわけですよ。アベマいいですね、アベマいいですよ。アベマ好きなんですけど、よく見るんですけど、今はそれこそパンピーね、パンピーのあのライブですね、横浜でねやったパンピーのライブが見れるわけですよね。うん、すごいと思って、うん、めちゃくちゃいい時代と思ってね。まあそれこそ自分が若い時という言い方をちょっとダサいけど、自分がそれこそ10代20代の時っていうのは、情報が割とね、まあ手に入りやすいけどまだまだ足りてなくて、何かこうヒップホップ的コンテンツを見るのにですね、いろんなものをディグったりしなきゃいけなかったけど、今ではこうやってアベマ TV でねライブが見れるっていうね、あ、好きなアーティストこんな風に触れられるっていいなって思いましたよね。DVD ね、もちろん買ってこう好きなアーティストの DVD 買ってね、あ、これ見れるんだとかももちろん楽しかったけど、気軽にサクサクっとね、やっぱこうハイクオリティのライブに触れられるってすげえ時代だなと、そんな感じで思いましたね。うん、アベマいいな。私も一回ですね、アベマに出てみたいなんてね、こう思ってたらですね、一回だけ曲がですねアベマ TV で流れたことがあって、はい、すごい嬉しかったですね。アベマミックスで自分の曲がね出て流れた時には嬉しくてですね、あー、すごいなんていうのかな、ヒップホップシーンの中に自分はいていいんだなっていう風にね思った次第ですよ。 DJ 渡来さんですね、流してくださっていい思い出ですね。うん、そのアベマミックスも確かね今年で終わってしまうっていう話来ましたけども、まあいろいろ変わっていくんですね。まあやっぱりこう常にこう変化していてね、その中にいかに自分が対応できるかっていうねことを思いますけども、まあこの変化でいうとですね、まあこうやっぱ私たちの体っていうのは常に変化の中で生きていくわけですよね。まあ何かがあったら必ず何かが起こるという因果応報ってやつですね。何かが起これば必ずそれに対して反応が起こるわけですよね。何も起こらないってことはなくて、天気が変わればね、または場所が変われば、また何か自分が動けば必ずこう反動というものがあったりするわけですよ。でも僕たちの体っていうのは基本的にはそういうものに対して受け入れられるっていうようなねシステムがありますね。もちろんそうですよね、ちょっとなんか変わっただけでね、すぐ振られてってしまってね、耐えられないわけですよ。高温動物でね、常に熱を一定にするという機構が残っていたりとかね、まあいろんなこと、まあ、変わったりとかしてですね、自分の体は一定に保って、何か多少不備があってもちゃんと生活できるようになっている、 ですけども、やっぱりその自分に余裕がないと簡単に持ってかれてしまうわけですよね。つまり幅っていうものは大事なわけですよ。私すごく思うんですけども、この自分の中で幅ってものがなくなった時に、なんだろう、やっぱ新しいことにもですね、こうちょっとこういけないわけですよね。余裕がない時に何かをチャレンジするっていうのはかなり難しいですよ。日常生活でさ、かなりきついわけですから。で、その時っていうのは自分ではなかなか気づかなくて、その感覚的なものになるわけですよね。なんか今日やる気ないなとかね。なんか今日食欲ないなとかね。その微妙な感覚っていうのは実は体からの声なわけですよ。だからまあヨガで言うと、常に自分のね内側の声を聞きましょうみたいなことをよく言いますけども、でその時にですね、まあ、雑に扱ってくると負けちゃうわけですね。でその時にですね、私よく思うのが、まあ、自分の感覚余裕っていうものはやっぱこうあるわけでね、そうか、自分の感覚余裕っていうものを常に感じてね。でなんかそう余裕がない時っていうのはやっぱ何か新しいことをしようできませんから、なんで必ず自分の日常生活というものに対して準備運動をしましょうよっていう話をするわけですよ。もう日常生活で準備運動なんでそんな必要あんのとね思う方もいらっしゃると思うし、まあ今ね、まあですか、運動とかしようとした時にね、大人ってのは準備運動しないですね。なんかフットサルとかなんかこう草野球とかね、ほとんどアップなしでその競技だけやったりしてこう怪我したりとかねする人多いですけど、まあ、つまり準備がなされてないわけですよ。余裕がないわけです。でまあそういうスポーツの前に運動するってのはわかるけども、ただ日常生活にする必要あんのって思う方も多いんですよね。でもさっき言ったように何か起これば必ず何か反動があるわけですよ。常にこう変化反応っていうのはこう絶えず起こっていて、その反動の中にやっぱ余裕がないと持ってかれてしまうから、もう常に自分の体っていうのはそういう刺激、にこう対応せざるを得ないわけですね。なんで必ず準備運動をした方がいいと思います。でじゃあどんな準備運動ですかっていうと、まず自分の動きの幅を確認するってことですよね。自分のこの体はどれぐらいポテンシャルを持ってるのかなっていうのを体に一回確認するっていうことですよ。つまり自分の手はどれぐらい広がるのかなっていうね、自分の膝は、自分の股関節は、自分の足首はどれぐらい曲がるのかなっていうね、自分のこの肺とかね、こう胸郭はどれぐらい空気を入れられるのかなとかね、どれぐらい息を吐けるのかなって、自分の体は右にどれぐらいひねれるのかな、そういうことですよ。でこれってやっぱ準備運動しないでいきなり自分のねポテンシャルを 100% 発揮するってなかなか難しいです。なんで一回その自分の幅を一回確認する。あ、こんだけ自分の腕は伸びるんだ、あ、こんだけ自分の膝は曲がるんだ、あ、こんだけひねれるんだ、こんだけ息吸えるんだ、吐けるんだっていうね、一回確認することによってそのまあ自分の中で落ち着いてその幅に向かうことができるので、広げたりね、そのまあ準備なわけですよ。準備運動ができるわけですよ。一回広げとく、一回曲げとく、一回吸っとく、一回吐いとくっていうね。でそうすることによって、そのあ、はいはい、私ってこれくらい幅があったよねって体が理解して、日常生活をですね、なんか何でもないようなストレス負担でもその幅のおかげで耐えれることができると。でやっぱ自分で気づかないわけですから、ほとんどの刺激っていうものはやっぱ優秀ですから、体はね、なんか自動で対応してくれるわけですよ。でもそれでもなんか無意識にね、あ、対応できなかったって体がなった時に、いつの間にか痛くなったとかね、いつの間になんか調子悪いとかね、なってくるわけですよ。そう、常に自分のこの周りってのは変化起こってますから。まあ、そのためにもですね、こう必ず準備運動をしてですね、あ、自分のこれぐらい、自分の体ってこんだけ動くよね、OKOK、自分の今日もしかしたらこれぐらい体使うかもね、OKOK っていうね、確認作業をしてあげるってことですね。でそれはもちろんその体もそうですけど、まあ心気持ち的な余裕にもつながるわけですよ。あ、自分はこれぐらい動かせるんだから大丈夫、こうね、気持ちの方もついていって、こう何かね新しいことをチャレンジするっていうことの余裕にもなってくるし、何か新しい刺激、またいいこと嫌なこと、いろんなことに対するその反応に対して体が こうね、こうちゃんと対応できますから、心も一緒に伴うことができて前向きになることができるってことですね。だから準備運動、まあ別に大したことしなくていいんですよ、そんな1回ジョグして何周走るもちろんできたらいいですけどね、1回と広げてみる、伸ばしてみる、口を大きく開けてみるとかね、思っていい顔をうんってこう力入れてみるとかね、パッと抜いてみるとか、自分はどれぐらいできるのかっていうのをいろんな場所で試してみて、そうすることによって、まあ、いろんなですね変化に対応できる、まあ、余裕のある幅のある体心になるんじゃないかと私は思っております。はい、そんな感じですかね。うん、まあ最近ね台本なしで喋ってるわにはいいんじゃないですか。なんかこう喋り出しで急にアベマの話が出てきて、俺どこに行くんだろうってね。あれ俺これアベマでの話してどこに行くんだろうって思ったんですけどね、無事になんとなくまとまった気がしますよ。まあそれもですね、まあ、最近ちゃんと毎日こう自分のねこう喋れる幅っていうのを確認してますからね。その賜物じゃないですか。うん、幅が広がってきたんじゃないですかね。執念でまだまだですね。また来週もですね、またポッドキャスト更新していきますんで、どうか聞いてってください。はい、まあちょっと年末年始ですね、年末年始はさすがにちょっと更新ちょっとお休みしようと思ってますんで、まあまたですね、来週の月曜日からまた上げてきますんでね、よろしくお願いいたします。来週の月曜日とね、まあ何日か上げて、年末年始はお休みになると思いますけども、よろしくお願いいたします。じゃあこんな感じでおしまいします。じゃあね、バイバーイ。